皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は791回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは4月30日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はゲストコーナーをお聞きください。
それでは今日のゲストです。クジラやイルカなど海の哺乳類の研究がご専門です。国立科学博物館、田島優子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
どうも。
田島優子さん、優子さんは浜優子さんと一緒で木綿に子供の子で優子さんですが、2021年10月以来2度目のご出演ということですが、この間リスナーの皆さんもテレビの情報番組でほぼ田島さんを見ない日がないと言っても
いやいや、そこまでではないですけど、はい、
田島先生だってね、
ありがとうございます。
しかも前回出てくださった時のお話が本当に予習のように、すべてなんかその後事象がその通りに動いたので、あ、本当にそうなんだって思いましたね。
そうですね、確かにそうですね、はい、
最近ちょっと忙しいですよね。
そうですね、まあ、実は我々が忙しいのはあんまり、ね、動物たちにとっては良くないことなんですけども、やはりちょっと海岸に死体がそれなりに打ち上がって、まあ、メディアの方に、はい、報道される機会がそれなりに多かったので、そうですね、皆さんの目に触れることが多かったかなとは思います。はい、
田島さんの、ね、インタビューがよく出てましたよね。
そうでしたね。
やっぱり大阪湾の淀ちゃんの時が
本当そうですね。あれは本当にそれこそ TBS さんのおかげもあるんですけど、あの TBS さんで生で出させていただいたのがかなり反響が大きくて、で、まあ、ああいうことで研究者が入ってるんだっていうのをあの場で皆さん知ってくださって、でそこから皆さん、そうですね、いろいろ取材を受けるっていうことがありましたね。はい、
最近だと千葉の海岸でイルカが上がりましたもんね。
あ、そうなんですよ。あれもカズハゴンドウっていう種類で、はい、まあ、2メートルちょっとなんですけど、まあ、最初の情報では34頭打ち上がってしまって、はい、でそのうちおそらく14頭は死んでしまって、あとのでもただあとの20頭ぐらいは沖に返すことができたので、
そうですか、
まあ、そういう意味では皆さんのおかげで、いろんな方のおかげでっていうのはあるんですけど、でその14頭のうち私たち科学が回収したのは6頭、
はい、
でそのうち3頭が一応解剖調査を今終了しているというのが今の現状でございます。
そうですか、はい、解剖待ちみたいな
状態もあるわけですか。そうですね、3頭は今冷凍庫で待ち状態でして、一応夏頃にやろうかなというふうにみんなでは話してます。
そうですか、
はい、
田島優子さんのプロフィールですが、1971年埼玉県のご出身です。学生時代にカナダのバンクーバーで見た野生のシャチに魅了され、海の哺乳類の研究者を目指します。現在は国立科学博物館動物研究部脊椎動物研究グループ研究主幹として海の哺乳類の研究を行っています。以前教えてもらいましたが、その陸に打ち上げられた動物をストランディング個体って言うんですね。
はい、そうですね、ストランドっていうの英語の動詞の ing 形なんですけれども、はい、本当に我々はいつも使っている言葉で、あのストランディング、ストランディングっていうふうに話していますね。
ストランドで座礁みたいなことですね。
そうですね、その自分の力ではどうにもできない状況を示す動詞なんだそうで、まあ、あの車でいうとこのスタックっていう言葉もありますけど、まあ、ちょっとあれに近い英語なのかな、動詞なのかなと思います。はい、
雪道で、ね、動かなくなったらスタックしちゃったなんて、ね、言いますもんね。はいはい、で先生の主な仕事はストランディングがあった現場があると連絡が入って、そして全ての仕事を投げ出して、とにかく一目散にそこに行って、でその個体の研究をするっていうこと
です。そうですね、一目散に行ける場合と行けない場合ともあるんですけど、まあ、情報が我々に来た場合は、まあ、なるべく対応、何かしら対応できるように、実は昨日、今まさに今日もですね、あの高知県で、あの足摺岬、あ、違う、土佐清水か、で15メートルに今マッコウが打ち上がってて、 で現場の人が言ったんですけど、今日ちょっと高波がすごくて、でちょっと断念しましたっていうのをまさにさっきあの情報 LINE をいただいて、やっぱそう自然相手ですので、あのできる時とできない時があるんですけど、まさにそのマッコは昨日私対応してましたし、さらに実は、下田市でも一頭昨日打ち上がったのが3つか、それはイルカだったんですけど、それも地元の水族館の方とこうやり取りして、水族館の方が回収してくれたりとか、やはり怒ってしまうと何かしら対応はすることにはするようにはなるべくしてます。
忙しい、
ね、
連日。
それでこの間の1月の大阪湾のヨドちゃんの場合ですと、
そうなんですよね、あれはいろいろちょっと前置きがすごい長かったんで、私たちが調査に行けたのはもう死んでしまってから1週間後ぐらいだったので、まあかなりちょっとお腹も膨らんできてしまってたりしたんですけど、それでもやっぱり何もせずに、ね、海に戻してしまうというのはあまりにもやっぱ分からないことだらけだったので、ニゴシエーションして、2、3時間だけこう時間をいただけたので、そこの中から調査、学術調査をさせていただきました。
そうですか、
はい、
もうちょっと本来だとやりたかったっていうような気持ちがあのインタビューにも出てましたよ、田島先生。今隠してもダメですもうちょっとあの私たちに時間をくれっていうふうに言ってましたよ。
あ、もうものすごくそれは言ってたんですが、まあ、それは前後のいろいろな作業もあるし、もうぐーっと飲んで、まあ、2、3時間でっていうことだったので、わかりましたということで、その中でやれることをやりました。
で、あのヨドちゃんの体調を測ったり、そういうなんか病巣があるかどうかっていうのは田島先生が全部、
ただ病巣までとてもできなくて、もう本当にこれぐらい言ったら失礼だと、なんて言ったらいいんでしょうね、あのそう、どうしましょうか、何メートル、1メートル2メートルぐらいの穴を開けただけです、開けられただけです、
体に正方形くらいの、
はい、そうです、で私がこう肩のところまで手を突っ込んで、でそこから何ができるかっていうことぐらいしかもう時間的になくて、何にも内臓は見れなかったですね。
そうですか、
ただ歯が回収できたんで、その歯で何歳かっていうのは分かったので。
そうですか、
はい、あの子は46歳っていうのが分かったので。
そんな一のくらいまで出るんですか。
そうなんですよ、なので、それを実はちょっと宣伝しちゃっていいですか、今年の夏にですね、上野の本館であの海っていう特別展やるので、そこでもあのそういう大阪湾のあのマッコウクジラのことは紹介するので、皆さんぜひ来てください。
ヨドちゃんの、
はい、ヨドちゃんもやります。歯も見えますし、そのあの個体から何が分かったかっていうのを、まさに我々今原稿を書き書きしてるので、
そうですか、
ぜひ上野にお越しいただければと思います、
はい、当初はなんか赤ちゃんかって言われてましたけど、あの見間違いはどういうすれ違いから来たんでしょうか。
あれは多分ですね、あの全身が見えてなかったの で、
おそ
らくその全身が見えてないところで体調を測ると8メートルとか最初の情報であったので、まあ、そこから8メートルだとまあ確かに若いの答えなので、私たちもえっと思ったんですけど、どう見ても8メートルじゃないよねってだんだんなりまして、でまあ我々測ったところ、まあ、ほぼほぼ15メートルだったので、もうそれは立派なオスの個体ですね、性的にも成熟しているということは分かりましたね、
はい、46歳、クジラって長生きなんだなって思った人多いと思いますけど、
ねね、あそうですかね、やっぱ同じ哺乳類なので、まあ、大体我々とあんま変わらず、まあ、7、80まで生きる個体もいれば、なので46はまあ初老からまあちょっと中年ぐらいでいいのかなとは思っていますね。
人間と近いですね。
そう、本当にそれはあんま変わらないですね。
でもあれだけのね、大きな体で海の中毎日泳いで長生きっていうかね、大したもんですよね。
そうですか大したもんですかね
分かんないけど、
いろいろ
どういう気苦労があるのか知らないけど、
ね、あ、気苦労は多いと思います
ね。ねえ、あとはほら田島先生が、情報番組なんかでもあの成熟したオスですって言って、ヨドちゃんではなくて、で私たちはそれが急にヨドさんって呼び始めたりする
そうなんですか、
なんかヨドちゃんじゃもうないだろうっていう、
そうか、そういうことでヨドさんになった
んです、ヨドさんになったんだけど、あと田島先生ほらこのキャラクターだから、あのいや成熟したオスですなんて、あのオスとしてのしっかりした性器も確認できましたとか言ってて、これは田島さん の独特の、 あのキャラクターが成してる技なのかなと思って、私ちょっと気になって調べたら違うんですよね。田島先生の博士論文がいわゆるあのオスの生殖器の研究なんで、だからもうこれは自分の専門だから言わずにはいられないって言った感じなんだけど、 急にみんなお昼時で立派なペニスがありましたって言って思ったからみんなガチャンって
そうそう私もあれがまさかああいう形であの話題になると本当ちょっとびっくりで、うん、あそういうだからギャップを感じました自分とのだから気をつけなきゃいけないんだなとちょっと思いましたけど、
う
ん、
そうですよね
すいません
先生はもうアカデミックなもう自分の研究分野だからもう普通にそれは、
あ
の日常だし、うん、この事実をもってこう判断しましたということを堂々と言ったんだけれども、はい、やっぱりちょっとねみんなお昼時だったから、
私もあれで逆にびっくりしました本当に電話してる時に目の前にそれがあったので、ほらほら見えますよっていう意味でちょっと言っちゃったんですけど、それが生放送だったんでもう全部出ちゃったみたいで、うん、あでもそれも、まあ、TBS さんの番組だったんで、まあまあいいかなと思って
あとは前も話聞きましたけどもとにかく腐敗が進むと、まあ、体も大きいので、まあ、
そうなんですよね、
うん、大変だという話でしたが
確かに匂いはですねどうしてもこう言葉で表現しても伝わらないので、はい、やはり一回体験していただかないとどうしてもなので、う
ん、あの例えばだからそのストランディングの現場行って、ホテルにお世話になるじゃないですか
そこはもう本当にまずいですね
でやっぱり向こうは向こうで
本当にそこはね
いかに立派な学問だとしてもやっぱり
いやそれは通用しないです、ねうん、やっぱり
断られますよね
あもう本当にそーっとなるべくこう動かないようにしてますだからそーっと動きますこうやってじゃないとふって動いただけでほわって匂いってほわっていくじゃないですか
空気をかき回らさないように
そうそうだから空気を動かさないようにそーっとそーっと行きますだからあのエレベーターも全員で乗りません、こう分散して、で階段で行ける人は階段で行ったりとか本当に本当に分散しないと本当にまずいんですよ、
じゃあもう本当に寒さで凍えてる人みたいな感じでゆっくりも手を
本当にお風呂もそうですお風呂もそーっとこう脱いでもうなんかババババってビニールに入れたりとかしないと、でその本にも書いたんですけどとにかく女性の方がですねものすごくセンシティブみたいで、はい、男性の方では一切そういう匂い問題はなかなあったことがないってみんな言うんですよ
周りの人が困るわっていう人はいない
そうなんですよ女性はすごいですよ一個一個あのロッカー開けてきますから
どっからどっからなの
どっからなのっつってあとゴミ箱見たりとか、トイレ見たりとか、どんどんこっちに来るわけですよそれやばいってなって本当にもう私、ドキドキしちゃって、ババって抜いてさっていくんですけど、本当女子はちょっとすごいですその攻め方が
何なるんですよ、
何なの
どこなんだろう
どこが臭いのっていう風にみんな見出すとね本当に怖いですあれは
で私はあの海の生き物研究してるんでごめんなさいみたいなことを言うこともあるんですか
それは無理ですよそだってそのお風呂入ってる方は全然一般の方なので
そうですよね
そう
か困るわってことだけです
ねいやそうだから何っていうだけでなので、まあ、それはしょうがないので我々もなるべくご迷惑にならないようにはしてるんですけど、うんはい、匂いはどうしても、
ねえうん、研究チームでだってホテル入るのにバラバラで入って
お疲れなのに、
うん、で脱衣所からその浴槽まではだから余計な動きせず静かに
本当に静かにしないと、
ね、えちょっとこの人体の関節があんまり動かない人なのかなみたいな感じでこう、ね、行くしかないってことですよね静かにそろそろそろそろ
ちょっと動き変だと思います
ねえさて今日は田島優子さんにこのテーマでお話しいただきます命をつなぐ進化まずは一気に紹介します命をつなぐ進化その1流行歌の大合唱その2見た目で勝負その3見逃すな以上の3つですさて先ほどもありましたが田島先生は繁殖特に海の生き物面白いということでご本人も書いてありますけれど
そうですねちょっとあのいろいろとそれが面白くてやってですね、まず最初にその流行歌の大合唱なんですけども、はい、実は子孫を残すまでにものすごいその動物たちがいろんな工夫をしてるんだっていうことを私はこう今回あの皆さんになんか知っていただきたくて、はい、で特にその流行歌の大合唱っていう話ですとあのその築き上げた繁殖産力を驚くことがすごく多いのでまずそれを皆さんにご紹介したいなというふうに思ってます、
は
い、
誰が合唱してるんですか、
はい、実はですねあの海に住んでるクジラの中のザトウクジラがまあ一番有名で、はい、実はですねあの陸上と違ってあの 音がすごく海の中だと通りやすいんだそうです。あと逆に視界はですね、はい、あっという間に暗くなっちゃうので、うん、目で見るとか目で見て表現できるっていうのがなかなか難しいので、はい、彼らは多分音を使った方がより効果的だろうということで、うん、まず音に関連する歌をすると、はい、でまた面白いのがその誰かがですね流行歌をその年の流行歌を歌い出すんだそうですよ、はい、どこからともなく、そうするとあ今年の流行歌はこれなんだなっていうとみんなそれに乗っかってみんなそれを歌い出して、でそれでメスをに俺はここにいるよっていうアピールをしながら、まあ、メスと交尾するために、まあ、いわゆる歌を歌うっていうことが知られていて、いや本当それもねなんでって言われてもなかなか難しいんですけど、そうですね、事実としてはそうなので、はい、
その繁殖シーズンになると今年はこれが流行ってるっていう感じでみんながモノマネっていうか
そうなんです
真似して
そうなんです
今年の流行はこれだっていうことでメス
が逆にメスもですねその流行歌を歌ってるオスの方に行くっていう、まあ、傾向があるそうで、だから昨年の歌っててもやっべ俺違うじゃん俺乗り遅れてるじゃんみたいになると、ね、すぐにでそこのまた潔いのが、よく人間だと、はい、ちょっと俺天の弱で、うん、ほら俺ちょっとこのままで行くわとか、うん、ごたくを並べたりしちゃうんですけど、動物たちは潔くてちゃんともうあっという間に真似するんですよ、ちゃんと 潔いんですよ。でもメスにモテるならこっちだったらこっちで行くよっていう風に、うん、その潔さも私は好きで、なのでそうなんですよね。
そんな逆張りとかないんだ。
それはでもメスのザトウクジラはどういう気持ちなんでしょうね。なんか
そこはでメスもですね、結局メスがより好みしてるんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、メスはメスでとにかく強いオス、はい、オスととにかく交尾をして子供を残すっていう使命があるので、うん、そのメスにとってもその課せられた使命があるわけですよね、はい、でその中で強いオス、うん、よりいい歌を歌うオスっていうことで選択してるので、お互いその一生懸命必死なわけですよね、でそこの中に初めて出会って交尾してっていう前段階にその流行歌っていうのがあるらしいんですよ、
でもねえどういう風に伝わっていくんだろう。いやベーリング海で聞いたこの歌がいけてますよねみたいな感じで、
そう確かに確かに、なので、うん、あの傾向としてはやっぱり西側から来る、そうあごめんなさい東側から来るので、おそらくその繁殖海域であるベーリング海からだんだんだんだん、はあ、で子育てする、まあ、日本だと沖縄とか小笠原に来る間に、ザトウクジラのオスがこう歌うと、はい、メスが あそこにいるっていう風になってらしいですね、う
ん、どこで歌ってんですかオスは。
どこで体のどこで、あそれがですねあのちゃんと実はあんま分かってなくて、はい、ただおそらくこの鼻の奥に、我々の声帯と同じような震えるひだがあるんですけど、そこを震わせているんじゃないかっていうことは分かっています。
どれぐらいの長さの歌を歌ってるんですか。
それはいろいろなんですよ。
いろいろ
長かったり短かったりするそのハーモニーがソングっていう一つの、だから短いフレーズのつながりだそうです。ただおなんか大声に近い、
大声に近い
みたいな、はい、そういうのとか、あとさ安住さんがおっしゃったボンボンボンみたいなのとか、ブブブブブブとか、まあ、いろいろただ大体みたいな、そういうのが多分長いとかな、
ちょっとなんかイルカの鳴き声みたいな、
あ、まあ、まあ確かにそうです ね、はい、
で海の中どれぐらいその歌声聞こえてるんですか。
それがですね、その研究者によると3000から5000キロ聞こえるって言うんですよ。いや、それも私はクジラになったこと皆さんもそうですけどなったことないのでわからないんですが、なんかそういう一応研究成果もあるので、
は
あ、
だって3000キロって言ったら
そうなんですよ、
北海道から台湾ぐらいまでありますよ。
そうですよ。でもいやそれはちょっと嘘かないやわかる、あの海外の方のなん で、
まあ そうですね、
そう言われちゃうとそうなのって思ったり、まあまあもちろんだから短い人もいると、短い子もいると思いますけど、まあただ相当届く
んでしょうね。
5倍、確か大気の水は5倍でしたっけ、なんか音が響くのが、
そうか、
なので相当それは響き方はすごいみたいですよ、陸上よりも。
広い海で、
広い海で
出会うの大変ですよ ね、
はい、
でメスとうまくカップリングできたらそこで交尾して 子供作ってということですよね。
そ
う
です
、
そ
うです。
それが沖縄とか小笠原が有名で、はい、で子供を作ります。で親子連れがこう泳いでるとすると、またここもザトウクジラだけに認められてるんですけど、はい、普通はの例えばライオンとかでちょっと皆さんご存知かもしれない子殺しっていう状況があって、うん、自分のじゃないオスの子供は殺してしまって、はい、自分メスに発情させるっていうのがあるんですけど、はい、ザトウクジラすごいジェントルマンで、その親子連れが泳いでいると、そこにちゃんと寄り添って、はい、その親子を守るように次の交尾を、虎視眈々と狙ってはいるんですけど、ちゃんと、ね、やるんですよ。でそのオスをでエスコートっていう風に名付けられてるんですけど、はい、だからまさにその言葉通りで親子をエスコートしながらこう守っているっていう、なんともジェントルマンな。
そうですね。
それはザトウクジラのオスはどういう、なんですか、動物原理でやってるんですか。
それはねよくわかんないんですけど、おそらくメスは基本的に子供がいる間は発情できないんですよ、はい、セロモンで、はい、ファイロモンのおかげ、はい、性ホルモンで。だけどそのちょっとした隙間を狙って、おそらくオスはメスに交尾をしたいんですけど、はい、そのやり方をどうするかってことですよね、うん、だからもちろんライオンのように子供を殺しちゃうのか、はい、こうやってエスコートしながらそのタイミングを狙うのかって、うん、たまたまザトウクジラはその寄り添うっていう選択をしたのではないかなというふうに思ってますけど、うん、
寄り添っていて、もしかするとメスが発情のタイミング来たら、
そうですそうです、よし
よしって思うし、はい、なんか子供が不慮の事故でいなくなった場合も可能性あるから、広い海原で一人でいるよりは、
そうですそうです、その通りです、うん、その通りです。子供いる、やっぱメスに寄り添ってた方が、
マークしてた方が、
うん、チャンスはいつ踊れるかわからないので、うん、多分そうだと思います。そのやり方が違うってことですね、
うん、そうですか。確かに大きな海でねメスと出会わない場合もあるんだもんね、きっとね。
それがそうなんですよ、意外と、実は出会うだけで大変なんだっていうのも、私もいろいろ調べてみて、うん、そりゃそうだよなと思って。陸上だってジャングルでもっちゃもちゃいると、うん、やっぱジャングルの中で出会うことすら難しいらしくて、はい、
で出会った挙句振られたりとかすると、
そう、まさにそうです。
もう
次やった、うん、
張り合いがないなって言ってね、うん、誰かを恨まねば張り合いがないなって。いやいやきついと思うよ。
いやそうですよね、う
ん、またもう一度ゼロからやり直そうなんて言ってね。今日は海の獣怪獣がご専門の田島優子さんにお話を聞いています。命をつなぐ進化2つ目は外見で勝負、これは何のお話でしょうか。
はい、これは本の中ではですね、特にシャチのことについて書かせていただいてるんですけど、シャチってそうですね、皆さん知ってらっしゃるかどうかわかるんですけど、オスの場合だけものすごく背びれがですね強壮してまして、大きい個体だと2メートルぐらいまでになるんですよ。
そんなにですか。
そうなんですよ。そうですね、なかなか皆さんそれ 見るのが難しいですかね。
いわゆる背びれってジョーズの、
そうですそうです、まさにそうです、
近づいてくる三角の、
はいはいはい、あれですね。ちょっとサメとはの構造が違うんですけれども、はい、まさに我々の皮膚がこう伸長したものと思っていただければいいんですけど、
別に骨とか軟骨が入ってるわけじゃないんです。
ないんですよ。
皮膚が膨張してるんです。
そう、膨張というか皮膚の構造物です、だから我々は持ってません。陸上の哺乳類は持ってないですね、背びれというものは、はい、でそれがですねオスだけが大きいんですよ。でメスはちっちゃい、若いオスもちっちゃい、でなんで大人のオスだけが大きいのかなっていう、そこに理由付けをする場合にやはりそれが性的アピール、うん、俺は大きいんだ、はい、で動物たちの一番単純なアピールっていうのはやっぱ体を大きく見せることなんですよね、はい、それが一番楽なんですよ、うん、でそうすると背びれをグーンって大きくすることで目立ちますし、はい、大きいし、それで分かりやすい。
で成熟したオスになるとその背びれだけどんどんどんどん大きくなってく
る。そうなんですよ。でその性にまつわるお話の特徴のまた面白いところが、その背びれがあったからって生きやすくはならないんですよね、
は
あ、多分逆に邪魔なんですよ。
じゃあ別に泳ぐとか戦いの時にその背びれは必要ないんですか。
そこが切なくてね、なんかキュンとしちゃうんですよ、私は。そこまで頑張るんだっていう、オスってすごい飽くなき作戦をしてるわけですよ。
それは本当に受けてんですかね、どうなんですかね。
多分受けてるから敬大されてるんだと思うんですけど、まあ
です
ね、はい、
へー、
はい、
でもそんなに動物って見た目気にしてないよねと思うんですけどね。
まあ確かに、
なんかの機能が、人間には気づいてないなんかの機能があるのでは、
うーん、
なんて 日本の一線級の学者に
そうですね、
問題提起してみたい、
ね、そういう問題提起は重要なのでいやでもねやっぱりな、うん、でま、もしそれだったらですね、はい、メスも絶対大きくなるはずなんですよ。
ああそうですか、
そうそう、大事な機能がある
そうそうそう、だからメスは普通の大きさなので、ね、でオスだけでそれも性的に成熟したオスだけってことは、うん、やっぱり、はい、そっちの方が今のところは支持されてるですね。
交尾をするためにメスに受けるために
そうです
やっていると
思いたいです
、シャチとかイルカもクジラと一緒ですよね。
もちろんです、もちろんです、クジラ類です。
ちょっと言い方がね、言い方が違うということ、はいはい、で哺乳類だから一応
もちろんです、
もともと海に行って陸に上がってもう一度海に戻っていったっていう、
その通りでございます、は
い、ね、であんなに適応したのすごいですね。最初からずっと海一本ですみたいな顔してますよね。
いやまあまあ確かに確かに、本当そうなんですよ。
あの尾びれキックとかすごいもんね。
いやまあすっごいんですよ。でもあれもちゃんと陸上に行った名残なんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、あのイルカじゃないや、魚たちはこういうふうに左右に動くんですよね、
はいはい、
だけど一回陸上に上がったんで、あのいわゆる犬が尻尾を振るのと同じ向き、
上下で
そうなんですよ、
ドルフィンキックしてる、
そうです、だからこうはできない、左右はできないので、それはあれはやっぱ陸上の名残ですね。
そうですか、シャチね、その大きくなっちゃう背びれとともに気になりますよね。
気になりますね。
ぜひぜひ野生で見てみてください。
さて今日は田島優子さんにお話を聞いていますが、命をつなぐ進化、おしまいは見逃すな、これは何の話でしょうか。
そうなんです、これはですね、実は一番私がこの今回の本の中で皆さんにお伝えしたいことなんですけど、私は獣医大学にあの在籍したってなんですけど、はい、獣医大学の実習の時に、まあ、繁殖学実習ってあるんですけど、その時に先生から、まあ、ヤギの交尾とかも見るんですよね、はい、でそうするとヤギの交尾って一瞬だからお前らあの見逃すなよっつって、本当にこう手を叩いただけで終わっちゃうからなっていうので言われたんですけど、本当に一瞬で、まさに1秒で終わるんですよ、
は
い、でそこになんでそういう戦略をしてる、はい、どうしてなのかっていうのも繁殖学で習って、うん、すごく面白くて、それがすごくあの印象に残ってたので、今回の本の後ろの後編の方ではそれについて書かせていただいてるっていうのがありますね、
はい、クジラも交尾は同じ仕組み、哺乳類なので普通に体内受精をするっていうことですね。
もちろんです、もちろんです。でそこの実はですね、生殖器の形も実はいろいろあって、はい、そうです。でこれ、まあ、質問していいか分かんないんですけど、安住さんって生物学的にご自分のペニスがどういうタイプかってご存知ですか。
知らないですよ。人と一緒だとは思ってますけど。猿と一緒とかそういうことですか。
あ、そうです。でやっぱ同じ哺乳類なんで、その哺乳類の中で自分はどういう生物学的なタイプなんだろうって知ることもまずすごく大事で、はい、で実は人間メスもそうで、はい、我々の子宮ってどういうタイプなんだろうって知ることで他の動物との共通性があったりとか、じゃあなんで僕の、まあ、ペニスの形はこうで、彼の、まあ、例えばヤギのペニスの形はああなんだろうって比較ができるっていうのが哺乳類の面白さなんですよ。
なるほど、
うん、
そうすると祖先が一緒だと比較的同じような形になってたりとか、
そうなんです、そうなんです、その通りです、
構造上で、
そうなんです。ただし、性選択の場合ってその系統に反映されないところもあるんですよ、実は人間と同じペニスを持っているのは規定類、いわゆる馬とかバクとかと一緒なんですよ、そんな近くないじゃないですか、
はい、
だけど多分人間と、まあ、霊長類とか、はい、バクとか規定類は、はい、そのペニスの形が多分繁殖しやすかったから、はい、でそれはまあ修練っていうんですけど、うん、系統とはちょっと違う、たまたま似てしまった、うん、その方が楽だから、
うん、偶然似ちゃったって
。そうです、ただ一方ヤギの場合はクジラとヤギって共通祖先なので、は
い、祖先一緒なんですか。
そうなんですよ、 今は DNA の、あの関係で分かったんですよ、
ヤギとクジラが同じ祖先。
まあ実はカバが一番近いんですけど、
カバ、
はい、まあ、同じグーテールです、あの2つクジ、うん、あのひずめがある、はい、でなんですけど、そこはですね同じペニスなんですよ。だから系統反映されてる時と今みたいに修練の時とがあって、うん、はい、そこもやっぱ生物を見るときに、あの考えると面白くて、はい、そうなんですよ。
考えたことなかったですね。
そうですよね。だけどそのどっちかというと頭をピンクにするんではなくて、はい、その生物学的な面白さをちょっとでも入れていただけると、はい、さらに他の生物も分かるので、はい、
草食動物はなんかこう外敵が多いんで、
その通りです。
そんなに長い時間かけてるとオスとメス一気に食べられちゃうみたいなことになるんで、
まさにその通りです。そのために一瞬で多分終わらせなきゃいけないんですよ、はい、だから交尾を楽しんでる時間はなくて、もうとにかくあの目標を達成するためにだけやるという、
安全に、
はい、そうです、はい、安全にっていうことで多分一瞬型になったんですね、はい、 で多分イルカたちはですね、その一瞬の方が水中で交尾するので、はい、まあ、大変なので、その一瞬の利点を生かして多分彼らはあのペニスをしてるんだと思います。
なるほど。
息継ぎもしなきゃいけないので、息継ぎしながら交尾するとか、まあ、大変ですよね。
そうですね、なるほど。
そういう、
そうか、陸に残った草食動物は外敵から逃れるために一瞬スタイルを踏襲し、海に移動した者たちは海の中でやるから、
そうです、ね、
溺れちゃったりする可能性があるから一瞬スタイルをそのまま踏襲してる
じゃないのかなというふうに思ってますね。
なるほど、
はい、
やっぱり田島先生のこの話をやっぱりあらかじめ聞いておくと、ゴゴスマで、あの発言に至ったのがよくわかりますよね。
すごくわかりますね、確認しました、
確認しました。いや、やっぱりね、ゴゴスマ見た人は田島先生いきなりお昼にその話しなくていいわと思ったんですよ。
いや本当にまさにあれが本当にバズると思わなくてびっくり、逆にびっくりしちゃった私も。
自分の常識と一般の常識っていうのが、
本当にそうかと思って、そのキーワード言っちゃいけないんだっていうのも分からなくて、すいません、今も連呼してますけど、
皆さん好意的でした
、
ありがとうございます。
いや専門だからそうですよね、
う
ん、
ありがとうございます。
今日連呼どころか安住さんはどんな形で使ってみますか、ね、じゃないでしょ先生。頭ピンクにしないで生物の進化をしっかり考えてくださいとか言いながらこういうこと言うと笑ってるんだよね。さすがに、さすがに違うから
。すいません、すいません、ちょっと行き過ぎましたね。
いいえ、あとラジオを聞きの皆さん、あの今回初めて聞いたという方は、田島さんのお母さんが TBS ラジオで働いてたんで、なんとなくこのもうすでに持って生まれた AM ラジオ味がありますよね。
ありがとうございます。そうなんですよ、あの本当にあの そういう意味でもさっきお話してたんですけど、その TBS、 お父さんもそうだったんで、 TBS がなければ私は生まれてこなかったっていう、まさに今回の本にもつながるの で、ね、TBS さんありがとうございます。
それでは一曲お聴きいただきたいと思います。府中市のチャーリーさん、34歳男性の方からのリクエスト、エレファントカシマシで風に吹かれてお聴きください。
著作権使用許諾を申請していないためリクエスト曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお聞きください。
今日はゲストに海の哺乳類の研究がご専門、国立科学博物館田島優子さんをお迎えしています。今日お話しした部分も含む田島さんの著書、クジラの歌を聞け、動物が命をつなぐ脅威の仕組みが大和渓谷社から税込み1760円で発売中です。生物が子孫を残すためのさまざまな特徴を解剖学の知識を持つ田島さんの視点から紐解きます。生命、命の不思議の大切さを感じずにいられない一冊です。ぜひご一読ください。
国立科学博物館の先生なんですけどもね、すごく私たちに面白く分かりやすくお話ししてくださって、またクジラってね本当に魅力的な動物だなと思うんですけど、
ありがとうございます。
知らないこと多いですもんね。
そうなんですよね、やっぱ海にいるとちょっと遠いかなと思うんですけど、はい、まあ、一方で何回も言わせていただけると、我々と同じ哺乳類なので、はい、なんかそこに共通性とかを、うん、見出していただけるともうちょっと近く感じられるかなと思うので、はい、ぜひ今年の夏は上野へお願いします。
そうですよね、
はい。
まあ、クジラとかイルカとかシャチもそうですけど、前立山先生がおっしゃってましたけど、人間も海から陸に上がって、うんうん、で海の獣たちはそこからまた海に戻っちゃって、ちょっと変わってるとか、なぜ捨てた故郷をもう一度みたいな、
もうデボン紀の陸上作戦というのはもう最大の進化史の中で最大の出来事だったそうなんですよ、うん、はい、やっと陸上に上がれたぜと思ってたのに、はい、その中の一部が、あ、じゃあ 俺たちもう一回海帰るんでみたいな、なんかどうしてみたいな、多分みんなからどうしてどうしてって、ね、なんで、うん、みたいな、多分思われてたと思うんですけど、
ね、せっかく肺で呼吸できるようになったのに なぜ戻るんですかっていう、
本当そう思いますね。まあそこが面白いんですけどね、はい、
今日は国立科学博物館田島優子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
4月30日放送分、安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきました。今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、男性のリゾートファッションは難しいですね。静かな湖畔の森の陰から不格好不格好と妻は言う。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週5月7日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマはいつも迷っちゃうこと。ゲストはお寺の掲示板著者で僧侶の 江田智明さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。